12の視点一般質問。一般質問目次。カニッコ海外交流訪問団の成果と今後は、名鉄ひろみ線新カニ駅から御嶽駅間への対応は、高齢者福祉の充実に向けた訪問理美容支援を、日本版 DBS 制度の準備状況と対応は、デジタルシティズンシップ教育の推進を、公立小学校給食費無償化への対応はどうか、使用済み紙おむつの再生利用などの可能性は、水田政策の見直しと農業振興対策は、カニ太郎クッキーで里芋栽培促進を、本市における電子投票導入の可能性は、地域と共同し、児童生徒の体験機会の確保を、消防団員の準中型免許取得状況は、第1回定例会で一般質問を行った12人の議員の質問内容を紹介します。なお、一般質問の紙面は質問議員が作成しています。ご不明な点は議員にお尋ねください。一般質問とは、議員が市の行政全般について幅広く質問することができる制度です。これに対し、市は現在の状況や今後の方針などを答えます。このやりとりは市民の代表である議員が市の方針や現状をチェックし、市民の思い、要望を住民サービスに反映させるという効果があります。各議員名横の QR コードから YouTube で一般質問の様子を配信しています。カニッコ海外交流訪問団の成果と今後は、質問者天尾義明、それぞれの質問に対して議員の写真と QR コードが掲載されています。問い、令和7年度までの派遣実績は、またどのような教育的効果があったと認識しているか。答え、計6回実施し、87名の参加があった。子どもたちからは日本とは違う学校の雰囲気や異なる文化を体験し、視野が広がったなどの感想があった。教育的効果は、海外経験を通じて国際感覚を体感、コミュニケーション能力の向上、キャリア教育、ふるさと教育の推進に効果があったと認識している。交流経験を還元する取り組みは、問い、訪問団の経験を参加者個人にとどめず、学校や地域全体に還元するため、どのような取り組みを行っているか。答え、どなたでも参加できる帰国報告会を開催し、広報課人により周知している。令和7年度の報告会では、参加者全員が現地での写真を用いた発表を行っており、参加者の経験などがより伝わるように取り組んでいる。今後は広報課にの帰国報告会の記事と一緒に、ホームページの体験記や実施報告書のページへリンクする QR コードを載せるなど、より多くの市民の皆さんに見ていただけるよう工夫していきたい。カニッコ海外交流訪問団、レッドランド市議会議長室での集合写真があります。名鉄ひろみ線新カニ駅から御嶽駅間への対応は、質問者田上元和。問い、三市長と名鉄との協議はどこまで進んでいるか。答え、令和8年度は現協定内容と同様の支援を行うことで協定を締結した。令和9年度以降の存続については、運行実施の協定、運行費用の契約について素案協議をしている段階である。問い、鉄道存続に向けて蟹市としてどう関わっていくか。答え、鉄道存続には継続的に利用者を増やしていく必要がある。名鉄ひろみ線全線についての利用促進と活性化のため、鉄道を生かしたさまざまなまちづくり施策を蟹市として主体的に行っていく。地方創生10年の取り組みは、 問い、可児市の地方創生10年の取り組みの成果、評価、課題は。答え、2期にわたる総合戦略を通じて住み心地一番可児を目指して、4つの基本目標に基づき、各種施策を推進してきた。人口減少にも一定の歯止めがかかったと評価しているが、課題もあると認識している。問い、新たな段階に入った地方創生にどう取り組んでいくか。答え、国の考え方との相違はなく、市政経営計画、総合戦略に基づき、持続可能で魅力あふれる街づくりを進める。高齢者福祉の充実に向けた訪問・理・美容支援を。質問者、松尾和樹。問い、訪問・理・美容に対する本市の基本的な認識は。答え、清潔感や快適性の保持が心身の健康に寄与し、生活の質の改善につながるものと認識している。今後もサービス提供体制が維持されることを期待している。答え、現場では予約が取れない、相談先が不明といった声や、理・美容事業者の負担増による供給不安の兆しがある。地域・包括ケアシステムの実効性を高めるため、生活支援分野の小さな変化を丁寧に把握し、将来的な課題として捉えるよう求める。答え、来年度の高齢者福祉計画と介護保険事業計画の策定に向け、現在実施しているアンケート調査などを通じ、在宅生活の実態把握に努めていく。移動困難な高齢者を支える訪問・理・美容師さん、ヘアカットの様子の写真があります。地域通貨・K マネーの外国籍市民対応の推進を。問い、多言語対応のノウハウを持つ市が商工会議所と連携、協力して登録促進や手続き支援に取り組む考えはあるか。答え、K マネー事業を進めていく上では市民の認知度や協力点の増加は必須事項となる。今回外国籍事業者の登録が少ないことを改めて認識したところであり、今後商工会議所と連携・協力し、さらなる登録に向けての対応を講じていきたい。日本版 DBS 制度の準備状況と対応は。 DBS とはディスクロージャー&バーリングサービス、犯罪証明管理及び発行システムのこと。質問者、沢野真。問い、子ども性暴力防止法に基づく日本版 DBS は、学校や保育所などに性犯罪歴確認と安全確保措置を義務付けている。本市の準備状況と制度理解のための取り組みは。答え、子どもへの性暴力を許さない姿勢のもと、市内全教職員に基本原則の再確認と未然防止措置を通知したほか、市立保育所などの民間関係施設に法の施行と制度の周知を行った。性犯罪歴確認や情報管理、防犯カメラ設置などの詳細は、教育委員会など対象施設を所管する部署や人事課などで協議していく。国が5月に示す対応ルールや事務マニュアルを踏まえ、職員研修や体制整備を進める。認可外保育所や地域クラブなどの対応は。問い、一定の要件を満たし、国の認定を受ければ認定対象事業者となる。義務対象事業者と同様の対応が求められるが、その対応は。答え、認可外保育所は県が所管し周知を担う。市運営のキッズクラブの認定申請は、今後の市全体の方針に基づき対応していく。休日の学校部活動の地域クラブは、市が実施主体であり、認定対象事業者となる。今後出される国・県の地域クラブにおける指針と、市全体の方針に基づき対応していく。安心して教育や保育を受けられる社会へ。 子ども家庭庁より2026年12月25日から施行予定の子ども性暴力防止法のリーフレットがあります。デジタルシチズンシップ教育の推進を、質問者富田真紀子。問い、デジタルシチズンシップ教育はデジタル技術を活用して社会に積極的に関与し、責任ある行動を取る能力や態度を身につけることを目的としている。第2期蟹市 ICT 教育に関する基本計画ではどのように取り組んでいるか。答え、本計画では情報モラルを含む情報活用能力を育成することとし、令和7年度にデジタルシチズンシップ教育の6つのテーマを取り扱っている教材を新たに採用した。教員を対象とした活用研修も実施し、市内3校の小学校でデジタルシチズンシップ教育の実践的な活動を行った。2023年3月、総務省発行実践ガイドブックの写真があります。就労継続支援 A 型事業所をもっと増やして。問い、障害者就労支援継続 A 型事業所では雇用契約を結び最低賃金が保障されている。しかし本市にはその A 型事業所が少ない。もっと増やすには。答え、 A 型事業所開設の相談はほとんどないが、就労継続支援開設などの相談があった際は A 型事業所を増やしたい意向を伝えている。また就労支援部会において障害がある人が地域で働き続けられる環境を整えるための検討や、就労支援連絡会において市内事業者による課題の情報交換を行うなど、地域全体での就労支援に取り組んでいく。公立小学校給食費無償化への対応はどうか。質問者山田義弘。問い、令和8年4月から始まる公立小学校給食費無償化で質や量は変わらないか。また保護者負担は発生しないか。答え、国の支援基準額1人月額5200円では食材費を賄えないが、基準額超過分は市が負担することで質や量を下げることなく維持するとともに、国の交付金と合わせ完全無償化する。問い、今後質の向上にどう取り組むのか。答え、質の向上については物価高騰の中、必要以上に高価な材料を使用することはできないが、郷土料理や季節にちなんだ行事食の提供、旬の食材や地場産物を使用するなど工夫を凝らして食育の推進を図っていく。また給食試食会での保護者アンケートや定期的な残量調査、リクエスト献立の実施などでより一層質の向上に取り組む。市が提供するおいしい給食リクエスト献立の写真があります。給食を食べられない児童に対する対応は。問い、アレルギーや不登校などで給食を食べられない児童には現金を給付するのか。答え、国の交付金対象は給食を食べられない子も含め在籍児童が対象となっている。国からの補助金を還元することを考えている。使用済み紙おむつの再生利用などの可能性は。質問者野呂和久。問い、令和4年第7回定例会で次期一般廃棄物処理基本計画に使用済み紙おむつの再生利用などを盛り込むことを提案した。その後、再生利用などについて調査研究はなされたのか、そこからどのような課題が出てきたのか。答え、西7町1村で構成する加茂衛生施設利用組合で調査検討を行い、情報の共有をしたところ、リサイクル技術がまだ発展途上の段階にあることや、処理施設が近隣になく搬送コストが高くなるなどの課題があり、現時点では現実的ではないと判断している。 食べすけの本市の見解は、問い、本市の食品ロス削減推進計画に食品ロスは出さないことが最も重要であるため、啓発と継続的な実践できる環境づくりを推進するとある。食品ロスを減らしたい店舗とお得に購入したい消費者をつなぐアプリ、食べすけがある。本市の見解と導入の考えは、答え、この推進計画は新年度から始めるため、計画を進める中でアプリ活用について費用や運用面、消費者や事業者の声を聞き、費用対効果も含めて検討していきたい。